神様の世界は何色透明なのよね。無限大のアマテラスの神様が全部重なり合うの。点だけ違って全部重なり合うの。この重層構造っていう。この国もずっと重なり合うのよね。点だけ違いでずっと重なり合うの。もう一つ重層構造がすごいのよね。だからその全体の輝きの凄さってね、底知れんでしょ。で、この一個一個のアマテラスの神様も分けられないのに。分けるわけにいかない。一点違うけど分けられないの。重なり合うけど分けられないのね。どうやって分ける？分けられないよ。分けようがないの、絶対ね。全部一体なの。このようなもんだったら分けられるよ。つながったつながいっぱいあって、全部まとめて差があってなってもね、一個一個分けられるけどね。でもアマテラスの神様は分けられない。直透明に無限大で重ね合っててね、どこからどこまでって分けられない、絶対ね。これが全部一つにガシッとなってるの。これは本当の神様、誠の神様で。これで一切の対立がないし、一切の差別がないのね。対立がないというのは、例えば光と闇があって両方に分かれた対立するでしょ。でも神様の方は光だけのもんで闇はないのね。プラスとマイナスの、それね、神様の方は本当のプラスだけでマイナスはない。だから対立ないというのは本物よね。また差別がないのも本物な。大きい小さいがないのね。上下がないね、高いと低いもないし、みんな平等なの。だから本当の神様は対立も差別もない姿をとってて、本当の一つ一体感だけがある。だから人だけじゃない、意識あるもん全部その本当の神様を共有するの。人だけが言葉を使って神様を受け直すのに違うよ。石ころも意識があって神様から言葉通り受け直してるのよ。だから意識あるもの全部本当の神様を共有して言葉通りに全部受け取って味わうね。それを一言ありがとうございますでね、そこへ絞り込んで徹底したら本当の神様を受け直しできる。だからまずありがとうございますの一言に絞り込まないと、他の言葉使ってたらダメなのよ本当はね。絞り込みがなかったらまだいい加減よ。ありがとうございますの本物を使うまでいかないの。もうこれしかないって絞り込んだら本物を使うのね。本物っていうのは対立がないからよ。ありがとうございますと他の言葉が対立してあったらダメなのよね。その対立するありがとうございます偽物よね。今日の世界偽物よ。他の言葉と並べて使っているだったらまだわからないよね。ありがとうございます本当にね。対立をなくさないとね、ありがとうございますだけになったら本物になるのよ。でその本物を大きくしないとダメよ。さらに大きく絶対の中心に向かって大きい言葉に変えていくのよね。そしたら本物の本物になるの。ありがとうございますね。言葉もたくさん並べないとね、全体つかめないって言ったらこれ偽物よ。一つで全部つかめないと絶対つかめるもん違う。最後の一つに絞り込んでありがとうございますになった時に全体が把握できるんでね。これが本物の力。今日の世界、思いの世界は逆よね。たくさんの言葉を使わないとたくさんは把握できない。本物の神様とは逆なのに、一つに絞り込んだら全体が把握できる。だからどこまでありがとうございますを絞り込んで選んで価値あるものに高め上げられるかよね。そしてその言葉をどれだけ真剣に一心不乱にね、ただひたすら地図につなげられるかよ。ありがとうございますの他に何もいりませんって言えないとダメよね。 こまで言えたらありがとうございますの十分になっていくの。ありがとうございますだけならすぐに本当の感謝の世界に戻るのよ、ね、ありがとうございますは過去の一切を洗い流して消したるから思うに色眼鏡さっと消えるから神様の世界しか分からなくなるよ。このまま神様の世界って感じるのありがとうございますだけに本当に絞り込んだら、ね、だからその絞り込みって必要になるよ絶対にね。一つしか選べないっていう自分は縛られた自分だからそんな偽物よね。自由じゃないから、ね、無限の中から一つを絞り込める自分が本当の自由な自分ね。まずたくさんの中から一つ絞り込まないとダメよね。強制的にさせられてもダメ、自分が一つ選ばないと。だから本当のお祈りの秘訣がすごいよ、絞り込みよ。本当に一つに絞り込んだ時に言葉通りの世界に入るから、言葉通りになって奇跡起こるの、ね、ある程度ね、言葉になっているのは言葉縛りになっているよね。特に止まらんプラスとかマイナスだったらね、言葉通りになるということは縛りなのよね。この言葉の縛りは本当のプラスの言葉を使った時に消せるので、本当のプラスの言葉は縛らない、絶対ね。縛りを消すの、新たに新たに解け直す。本当のプラスの言葉は自由にしてくれるの、常に自由な心に戻してくれる。新たに新たに過去の縛り一切消してくれて、それでまた新たにってね、神様からの贈り物を受け取れるの。縛られたら受け取れないのよね。ありがとうございますは過去の一切の縛りを消す働きがある、自由にしてくれる、本当の自由自在な自分に戻してくれるね。悟りを開くというのは本当は自由自在心に戻るという意味、自由な自分に戻るというのが悟りの一面、悟りを開くっていう。それで悟った人仏様っていうのもそうだよね。仏というのはほどけるって、縛りからほどけるっていうね。悟った人仏っていう意味がそういう意味でね、実際の縛りからほどけて自由自在になるのが悟りよね。だから最高のプラスの言葉を使い続けて過去の言葉の縛り全部消すの。それがありがとうございます一言でね、この言葉が全ての縛りを消してくれる。唱え続けてたら心軽くなるよ。体の重みは消えるけど心がもう一つ軽くなって空を飛ぶようになるじゃない。全部この縛りを消してくれるから軽くなる。そのうち透明になったら、ね、もっと軽くなる。だからありがとうございますの一言は無限万円以上の価値があって、無限の無限の、ね、価値がある。だからこの一言を唱えることはそれだけの大きいプレゼントを与え続けていることになるの、お礼を言っていることになるんだよね、本当の意味でね。過去の全てに対してもありがとうございますを捧げ続けるのね。過去の一切が清まるの、大きいプラスに置き換わるの、ね、過去の全てをプラスに置き換えて本当の縛りから抜けるの。みんな過去のことを思い出されてくるじゃない、ね、その時にありがとうございますでね、全部消し切るの、ね、そしたら縛りが全部消えてなくなっていく。逃げてもダメよ、そんな消えないからね。逃げんとね、追いかけるぐらいいいよ追いかけてありがとうございますを見つけていったよね、ガタガタガタッとなんなん勝手に消えていくね、先手を打つの、先手を分身の術を使わないと ありがとうございますは、入れ子構造的に分身の術使えるんでね。無限のありがとうございますをファッと振りまける。だからもう寝ても覚めてもね、一瞬一瞬ありがとうございますを唱え続けるのが一番いいのよね。呼吸のようにっていう時はね、受ける時もありがとうございますね、お返しする時もありがとうございますってね、この循環させるという意味を確認するためにするのよね。とにかくむちゃむちゃにありがとうございます言えばいいむちゃくちゃに言っても美味しくなるのお茶が、ありがとうございます唱えるのにね、もう忙しくならないとだめよ。暇になると忘れるのよだから周りの全てにありがとうございますってね唱え続けるんだったらもうね、一日で休まんわね。忙しくてたまらんよね。忙しい方がたくさん唱えられるよ。だから周りの全ての人にありがとうございますをね、一日何人に言える？日本人全部に言えへんじゃないね、一回でも早く言っても10万回ぐらいで、10万人しか言えへんじゃない、ちょっと足りないじゃない、ね、でもありがとうございます一回で言ったら、その代価値のあるものを与えたことになったらまた返ってくるのよ。価値あるものが返ってくる、ね、与えたものが返ってくる。それで過去に借りがあったら全部帳消しになるのよ。お互いに借金の試合して無限に増やしてるから過去での借金を帳消しにするためにありがとうございますを与え合わないとダメよね。このようなものに執着するのは全部借金なのよ。思いが溜まって思いが借金なのね。執着の心は全部借金の心よね。その借金が消えたら執着がないのね。それはもういつも新たに神様から受け直す心になれる。この家の縛りがきれいになくなってしまうからね。人に対しても他に対してね、何に対しても求める心を起こしたらみんな借金の心、思いがいっぱいあると求める心になってしまうね。これも消すためにはありがとうございますを加えないと消えない。そしたら求める心消えてしまうね。与え尽くすだけの心になれるんだよね、常にね。本当はこのありがとうございますを自分が宇宙を駆け巡って探さなあかんかったのよ。探し回って手に入れなあかんのよ本当は。自分がね、それだけの苦労を重ねてありがとうございますを探さなあかんかったのよ。でもそのぐらい苦労して探したもんは絶対離さないよ。それだけの価値のあるもんだよ。悟りへの一本道、命綱。あとは内出の小槌を振るだけな。何でも飛び出してくる内出の小槌じゃない。ありがとうございます、ありがとうございます、唱えるたびに無限の無限のプラスがいっぱい降り注いでくる。本当の価値が分かったらね、それだけを唱え続けるはずなんだけど、安易に手に入ったと思ったら価値がわからない、ね、だから人に教えてもらっただけではまだ自分のものになってないところがあるのよね。これ自分で苦労して探さないと自分のものにならないっていうのがあるのよね。だからもう一回自分で探して手に入れたっていうふうにしないとダメよ、ね、人のせいにしたらダメよ。 人が行ったからどうのこうのは人のせいにしてるからね。自分が探して自分のものにしないとダメよ。常に無限の中から一つを選んで自分のものにしたら自分のものよ、ね、人が行ったから自分のものに違うよ。誰が反対しても邪魔しても何しても構わんけどね、それでも選んだら自分のものに。こんなことは何の価値もないよって言われても使わないとダメよな。邪魔されても邪魔されてもね、掴んだら自分の言葉よ。人に勧められて使ってる間まだ自分のものになってるかどうかわからない、ね、だから反対された時にわかるのよ。反対された時に自分が選んでたら自分のもんよ。踏み絵みたいなもんよね、キリスト教のね。ありがとうございます唱えたら、殺すぞって言われたらどうする？ほなやめますって言う？それは選んでないよね。ね、どんな時も絶対話さないんだったら選んだことになる。邪魔してくるのいっぱいあるよ。この世の全部邪魔しに来るのよ。そんなありがとうございますなんか唱えんでいいよって言ってね、こっちの方がいいよって言って邪魔しに来るじゃない。テレビ見ても新聞見ても邪魔する言葉ばっかりじゃない。その時に邪魔されて忘れたら自分の言葉じゃないじゃない。だからどんな時も絶対話さないっていうね、そうしたら自分が選んだ自分の言葉になるから、その時に本当の力を発揮してくれる。だからいつ絞り込むかよね。絞り込んだら自分のもんよ。本当の神様の名前だから絞り込みがないとダメなのよ。神様は呼ばれたらやってくるのよ。他の言葉と並べて読んだら本当の神様出てきたら全部消えるのよ。他の神様の働き全部ね、みんなの働き消してしまうから大変じゃないね。だから一番最後にしか出てきてくれないよ、他の神様を邪魔したらダメだから。だから他の言葉を使うんだったら他の言葉の神様を先に優先させるのよ。お先にどうぞってね、譲ってくれるのよ。でも最後に一つに絞り込んだら必ず出てくるのよ、本当の神様はね。ここが大事なのよ、ね、絶対他の人の自由を縛らないよ、働きを奪わない、邪魔しないんだよね。これだから本当の神様なの。一番謙虚で最後に奪われたら出てきてくれる。低い神様は他の神様と一緒に呼ばれたらなんで自分だけ呼ばんかったんや言うてね、仕返ししてくるよ。二股かけたらダメだよ低い神様はね、メンツを潰したって言うてね、仕返しされるよ。で本当の神様は仕返しはしないけどね、他の神様の働きも邪魔したくないから最後でないと出てこないよ。絞り込みがいるのにね、最後の一つの神様にありがとうございますに絞ったらね、他の神様誰も文句言わんのよ。大元からちゃんとあそこ行って守れて指図が来るんだってだから必要な守りはちゃんとね与えられるようになっている。自分からこの神様に行って指定せんでいいのよ。その時に必要な神様が守りつくっていうね。ここでもやっぱり最後に一つに絞り込むのが大事なところにね、ありがとうございますって本当の神様にね絞り込んでいつもお礼を言ってたらいい、ね、頼まんでいいのよ、ね、お礼だけ言ってたらいい、ね、神様の守りも助けも与えてもらってる先にね、必要な助けは先に与えてくれてる。だからお礼を言い続けたらいいだけよね。必要な助けは分かっている神様の先にね、必要な助けは先に下ろしていく、必要なものも先に与えてきている。何でもそうよね。 から人からこれが欲しいあれが欲しいってね必要だって言う必要ないの。お礼だけ言っとけばいい。ありがとうございますってお礼だけでいいの。だから願いを叶えるためにありがとうございますって言ったらばかりね。そんな唱え方は間違いね。外事のお礼のね、ありがとうございますだけが大事なのね。